今日は雅歌の4章です。このところには神様に愛される者の姿が語られてあります。一節に、ああ、あなたは麗しい、美しい、我が愛する者よ、あなたは美しいと、この美しいという言葉が2度重なって出てきます。そしてまた一節の終わりに神は、また二節には歯には、三節に唇は、その外見のことが語られているわけなんですけれども、私たちも肉体を持って生まれてきました。しかし、この私たちの体はやがて朽ち果ててしまう時があるわけです。何が最善のものか、また麗しいものであるのかということを知る必要があります。6節には、そよ風が吹き始め、影が逃げ去るまでにという言葉が出ているわけですけれども、外面的な麗しさというのはまさにこの影が逃げ去っていくような儚いものではないかと思います。しかし神様にはさらに私たちの麗しさを見出してくださるものがあります。7節に、我が愛する者よ、あなたのすべては美しく、あなたには何の汚れもない。実は神様は外見だけではなくて、私たちの心の中を見てくださる方であるわけです。何の汚れもない。私たち自身は罪にまみれたようなものであったわけですけれども、しかしイエス・キリストの十字架によって、私たちの心の内にある罪、汚れが全く洗い流され、清くせられ、神様の前に出ることのできるものとさせていただいたわけです。8節には、花嫁よ、私と一緒にレバノンから、私と一緒にレバノンから来ておくれ。私と一緒にという言葉があります。私たちの信仰は何か、神様から良いものが与えられるとか、自分が素晴らしいものになる、実はそれ以上のものがあるわけです。神様は私たちに、私と一緒にと言ってくださる。全能の神様が私たちを伴ってくださり、そしてまたご自身の栄光を表してくださいます。私たちはどこに行くべきか。6節を見ると、私は没薬の山、乳香の丘に行こうという言葉が出てきます。没薬というのは死んだ人につける香料であり、この死の匂いを消してしまう。じゃあ没薬の山、この死んだ人の山とは何か。これはカルバリーの山。イエス・キリストが十字架にかかって私たちの罪を許してくださった。その山を指しているのではないでしょうか。乳香の丘。乳香とは、これは神様の前に香を捧げる、祈りということを意味していると思われます。祈りを捧げる丘。それはモリアの山。アブラハムがイサクを捧げ、そして後にダビデはそのところに神殿を建てるということになったわけです。神様に生贄を捧げる。そこに行こう。私と一緒に、神様ご自身が私たちをそのところに連れて行ってくださる方であるわけです。そして10節を見ると、私の妹花嫁よ、あなたの愛はブドウ酒に勝って麗しく、あなたの香油の香りはすべての香料に勝っている。ここに愛、また香油の香りと出てきています。しかしこの愛はただ単に 私たちが持っている愛というよりも、神様が愛してくださって、そして私たちはその愛に応答するという愛ではないかと思います。私たちの愛は不完全です。愛を全うすることはできない。しかし神様が与えてくださるその愛によって、私たちは神様を愛することができます。そしてこの香油の香り、これはキリストの香りではないでしょうか。私たちを愛し、そしてまた私たちを清めて尊いものとしてくださる。そしてそればかりではなくて、このキリストご自身が話してくださるその愛の香りに私たちは包まれて生きることができます。15節には、庭の泉、湧き水の井戸。なぜこの泉、湧き水が必要なのか。それは13節のところに、最上の実を実らせるザクロの園という言葉が出てきます。最上の実を実らせる。そしてまた16節にも、その最上の実を食べることができるように。最上の実とは何でしょうか。これは聖霊が結んでくださる実ではないでしょうか。ガラテヤ書の5章22節23節に出てくる御霊の実を、私たちのうちに神様は豊かに実らしてくださる。愛、喜び、平和、寛容、忠実、善意、柔和、そうした豊かな実を神様は私たちのうちに実らせてくださる。その実を実らせるために、実は15節にある泉、湧き水が必要であるということです。イエス様はあのヤコブの井戸のそばにいた女の人に、この水を飲む者はまた乾く、しかし私が与える水を飲む者は自分の内からまさにこの生ける水となって湧き上がる、そのことをイエス様は語られたわけです。命の水が私たちの内側から湧きあふれ、そして最上の実が実らされていく。それが神様が私たちに与えてくださる栄光ではないでしょうか。そして16節に、北風を起きなさい、南風を吹きなさい、私の庭に吹いてその香りを漂わせておくれ、キリストの香りを放つ。イエス様のその麗しい香りによって救われる人たちが起こされて、またその人たちも命の水で潤され、また豊かに実を結んでいく。それがこの神様の花園ではないだろうかと思います。私たちは神様の愛に生かされ、また喜びと感謝を持って生きるものとさせていただきたいと思います。